アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第1510回9月16日です。マグネットの3人がお届けするポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のテーマは深夜です。松尾さんです。おはようございます。
テーマ、深夜ということで、深夜ラジオの話もありましたが、ラジオ深夜便というのをたまに聞きますけど、なんかこう、ほっこりする番組ですね。松尾です。
そして、森先生です。おはようございます。
はい、どうも。深夜って何時から深夜なんでしょうねっていういつも思うんですよね。僕らが子供の頃多分11時過ぎるともう深夜って言ってたような気がするんですけど、はい、今の深夜っていうと多分2時ぐらいかなっていう、それぐらいでないともう深夜って言わなくなってるような気がします。その分人間起きてる時間が長くなったってことですね。森です、よろしくお願いします。
深夜ラジオの話今週いっぱい出ましたが、深夜テレビっていうと急にいろんなことを思い出してしまうのは私だけでしょうかね。
どういうことですか、
はい、思い出しにふけりましょう、はい、
上品でスタイリッシュな薄型バッテリーが登場です。きめ細やかな光沢感があり、無駄をそぎ落としたシンプルなデザインはプライベート用はもちろんビジネス用でもお使いいただけます。薄さはなんとたったの約10ミリ、残量 LED 搭載で電池の容量目安を3段階でご確認いただくことができます。カラーはローズゴールドとシルバーの2色展開。チーロスリム 5300mAh、 価格は Amazon や楽天でご確認ください。
IT メディアにあった記事です。マイバージョンは10年前、1984年生まれのワープロを最新 Mac OS で動かす元開発者の執念という記事でした。物書き堂が光栄テクモゲームスさんから Easy Word Universal 2の開発資産を取得したと発表しているそうです。エルゴソフトからは2008年の1月に一度リリースされてるんですね、この Easy Word Universal 2は。
そうですね。
開発のソースですか。
ほぼソースコードプラスリソース的なものもあるし、アイコンとかなんとか、
はい、
そういうものもあるか、そういうもの全部込みだとは思うわけだけど、
2007年10月にリリースされていた Easy Word Universal 2のバージョン 2.0.2 は MacOS Sierra でも起動ができるそうなんですけど、次期 MacOS ですね、ハイ Sierra の上では起動しないということが分かって、元 Elgo 開発のメンバーがたくさんいらっしゃるこの物書き堂さんがハイ Sierra 上で起動する同アプリケーション、今度はバージョンは 2.1 にしてリリースする予定ですと発表しているそうです。
32ビットなんですかね。64ビットしか動かないですからね、ハイシエラになると、はい、
もうあちこちで今ハイシエラで動かないと分かりましたから対応しましたみたいなニュースあちこち出てますね、いろんなアプリ。
まあまあそうですね。
そのあたりは古い Mac ユーザーであれば何度か体験してきてることじゃないですか。
そうそう、だっていっぱいあったもん、だってそんなこと。
32ビットアドレッシング問題とか、
はい、
それこそ
あるしで、
そインテルの時が一番難儀したような気がします、私は。あ、ごめんなさい、もう一つは OS10 に移行の時に、
あ、 OS10 移行の時
に、ね、OS10 対応できる Mac とそうじゃないのが、
あんた OS10 に移行したら随分後でしょ。
後でしたね。私が仕事上関わる方たちがなかなか MacOS10 に移行しないっていう方たちだったんで、どうしてもそれ以前の MacOS9 に依存する現場を長いこと見ましたね。松尾さんは Easy Word はお使いになってたことないですか。
ちょっと記憶にないですね。
僕 Easy Word 使ってましたよ、
はい、
一番最初のプラス買った時に買いましたから。
あ、はいはいはいはい。お安いバージョンが一度出たじゃないですか、 Easy Word。
あ、はいはい、
あの頃一回買ってインストールしました。 iBook のこれやったと思います。
まともなアップローがほとんどなかった時代でしたから、まだプラスとかで、はい、だから Easy Word 普通に使ってましたね、
はい。漢字トークセムが広まり始めたぐらいの頃に Mac 雑誌でよく取り上げられたワープロとしては、この Easy Word とワードパーフェクトと、
はい、
もう一つなんかあったな、三大
Mac Word
でしたっけね、なんか三大 Mac 用ワープロみたいな記事があちこち出てて、
ライサスとか
ナイサスクロート向けっぽかったんですよ、その頃。
まあ、私ナイサスライターまだあるんやで、ちゃんと
現役
で。
いや、もちろん、スパナ持ったおっちゃんが構えて走ってるような絵でしょ。そうそうそう。あれ何の絵かよくわかんないんです。ただ私が、イージーワードとか、それからワードパーフェクトに惹かれたのは、カーソルのすぐ上に並んでるちっちゃいアイコン群ですね。あれが素敵だったんですよ。で、ワードパーフェクトも結構それがかっこよくって。
ワードパーフェクトは使いにくかった。
独特のフォーマット持ってました
ね。言わせてもらうと。そうそうそう。
今の時代にも生きるイージーワードの流れということで。意識したんでしょうか？昔はイージーワードという商品名、全部大文字だったんですが、今全部小文字でイージーワードと書かれますね。これはなんか今の MacOS の表記をちょっと意識したんですかね？
そこはわかります。
ちょっと小文字で書くとかっこいい問題。問題でもないですけど。
え、そんな話あるんですか？そんなこと言ってない人います。
いや、わかんないけど。いろんな商品でもそんなあるじゃないですか。途中から大文字やめて小文字にするっていう。知りません？
知りません。
ああ、そうですか。
じゃあ、ちょっと何のことをおっしゃってるのかわからないです。
全国の川崎のりの皆さん、タンクのロゴのエンブレムを確かめてください。すいません。懐かしいアプリを復活するというお話でしたが、アプリを開発するのは非常に大変ではありますが、その苦難を乗り越えて実現したっていう。これ iOS ではないんですけども、興味深かったのでご紹介します。ギガ人にあった記事で、送られてきたメッセージに返信するまで息子のスマホを使えなくするアプリ、リプライ ASAP をお父さんが開発。という記事でした。
これ、アズスーンアズポッシブルでしょ？
ああ、タイトル通り、お子さんがメッセージか何かでスマホから返事を起こさないと、スマホを止めてしまうという。
すぐ返事せいっていうアプリですよね、名前が。
こんなん作れるんですね。
アンドロイドの場合は、アプリに高い権限は与えられるんで、
はい、
可能だとは思うんですけどね、
はい。
iOS だとこれは厳しいと思うんだ。
そうですね、遠隔でロックするときって、Find by iPhone のときぐらいしか私知らないんですけど。
あれは Apple 製やからね。
あれ以外でそんなんあります？なんか iOS デバイス外部からロックするとか。
いや、多分ないと思いますね。
ですよね。
完全に止めることはできないですけど、
はい、
代わりにやたらと通知を出す嫌がらせ的なアプリにしてしまうとか、ダメですかね。
多分そんなんすると審査で跳ねられると思う。
なるほど、なるほど。
アプリにとっては、メッセージが無料で提供してるようなもんなんで、そんなに疲れたら大変ですよね。
なるほど、なるほど。ペアレンタルコントロールではどこまでできるんです
か？いや、ペアレンタルコントロールって一般のとこにあるやつだから、
はい、
あれも権限ないといじれないですよね、だから。
アンドロイドでこそ実現したというアプリですね。
うん、じゃないかなっていう感じですね、俺は。
はい。アンドロイド携帯をサイレントモードにしていても受信音が強制的になる仕様なんだそうです。これ辛いですね、うん。
大阪府の避難訓練のメールみたいな感じですかね。
11時頃なりましたでしょ。
はい、なりました、なりました。
ね、はい、あれ、15分後にもう一回なりませんでした？
あ、そうです。終わりました、もうなんで。
自治体によって、大阪府全体のやつがまず一発目なって、
はい、自治体のやつが来て、もう一個ね。
はい。はい、
このアプリを開発したお父さん、ニックさんとおっしゃいますけども、この方によりますと、息子さんが見ると既読の表示が自分の方に分かるわけで、それを知ることで気持ちが安らぐとおっしゃっているそうです。
メッセージを見ただけで終わりだ。返事返さないといけないのに。
あ、そうですね。でもメッセージが見られたと知ることで親の気持ちが安らぐことにつながるとのことってね、書いてあります。
甘い親やな。
このアプリについては苦言に近いものを呈するメディアもあると記事では紹介してました。お父さんとお子さんツーショットの写真が記事にありまして、お子さんが大きくなったらまたこれを破るアプリを開発するってことないですかね。そのアプリを買いくぐる対抗手段もまだ自分で開発するようになるってことはないですか。このアプリは Android 版が無料で提供されているそうですが、送る相手を登録する際に料金が発生する仕様だそうです。一人登録する際に99ペニー、記事によりますと約140円かかるようです。また iOS 版は現在開発中とありました。登録するためにというのはなかなか考えましたね。
それはそれでいいじゃない。
ご自身のお子さんを登録するというそれで限るわけじゃないんでしょうけど、
まあ、そうです
ね。20人の場合はって記事であるので、お一人で20人のお子さん登録するお父さん、
それはないやろうけど、学校のクラスでっていう場合がありえるんで、
はいはいはい、そういうのはないんですか？教育機関だけに提供されてるものとかでも。
その時は別のもの使うと思うけどね、僕は。
iOS ではないけどっていうアプリをもう一個見つけてましたんで、それも合わせてご紹介したいんですが、アットアフリカにあった記事で、アフリカで話題のアプリを使って紹介。マリ発の 100% 音声 SNS アプリ、ルナリ。おそらく日本人で初めて利用してみたという記事でした。私はこの記事読む前、iOS 版あるんだと思ってずーっと読んでて、YouTube の紹介動画も見に行ったんですけど、やっぱりなくって、すいません、iOS 版ないんですかって問い合わせを送ってみたんですけど、今のところ返事がないので、ないのかもしれません。タイトルにはありましたように、すごいのは、普通 SNS 投稿っていうと、テキスト、そこにまあ写真とかなんか動画とかっていう流れが大体多いと思うんですけど、音声だけでも投稿できるアプリなんだそうです。
音声だけで投稿したからどうなるか、音声データが
載ったんだけど。マイクで、そうですね、マイクで喋ってっていうことなんだそうです。記事に書いてあったのは、文字が読めない人用の音声だけで利用できるサービスっていうふうにまあ紹介されてまして、タイムラインを見ていくと、まるでインスタグラムのように投稿画像がたくさん出てきますということでした。YouTube のアプリの動作の方を見てます。声のエフェクトができるんですかね。なんか面白い声になって喋ってる人もいたので、いろいろ仕掛けはあるようですが、iOS 版も出るといいんじゃないかななんてね、思って見てました。
どれだけ iOS 売れてるのか。
そこなんですけど、マリっていう国が Android のアプリからこうして出てくるってことは、アンドロイド携帯ある程度の普及があることは想像できるんですけど、同国で iPhone を売ってるキャリアがヨーロッパのオレンジっていう会社ありますね。あそこがマリにも展開してまして、現在は iPhone6S が販売されているのをウェブサイトで見つけました。
売ってるっていうのと売れてるのは全然意味が違うので、
全然そうなんですよ。で、私いろいろこの記事読むまで調べてたんですけど、マリ国内における iPhone 普及度っていうのがどうにも分かんなかったんですよ。ちょっとアンドロイドのお話が続いてしまったんで、Mac で開発した人の興味深い記事がありましたので、ギガ人からご紹介します。自作のアニメ制作ツールで超絶アクションを決めまくる自主制作アニメ、影と魔女、The Shadow and the Witch がすごいという記事でした。MacOS 用の 2D アニメーションツールの C0 というアプリケーション、これを使って魔女のバトルシーンというんですかね、敵になるような影のようなキャラクターがいるんですけど、これと戦う動画を公開されていました。大江先生はリトルウィッチアカデミアっていうアニメ見てらっしゃいましたね。
ああ、知ってる知ってる。
なんかあの世界と、あとあのルビーかなんかいう今やってるフル CG のアニメが、あれも魔女もんですかね、何ですかね。なんかあの世界に近いものを感じましたけど。
そうですね。でもようできてましたよね。う
ん、どっちですか。
ここで取り上げてるアニメ
で、この
C0 の一応ざっとは見てましたけど、はいはい、アニメを見たっていうか、まあ、途中の絵ばっかりずっとこう記事には貼ってあったんで、それだけで見たら、
はいはいはい、
よく描けてるような感じでしたけど、
私もこの手のアプリケーション大好きなんで、早速インストールして試してみてたんですが、開発ポリシーがすごく感動したのは、
開発ポリシーってどういう意味ですか。
あの、ね、モードというのを取っ払うという前提で開発したんだそうです。普通アニメーション制作だと描画モードがあって、初めてそこから表示とかレンダリングモードっていうの入りますけど、使用者の使い方を見て、今は描画とか今は単なる編集とかいうのをちゃんと切り替えてくれるんです。
ということはペンで書くでしょ、
はい、
ペンの動かし方とかそんなを見てどっちかっていうのを判断してるってこと、はい、
だと思うんですけど、私もまだ使い始めて浅くって、説明が言ってるところの全部は体験できてないんですけども、空いてる手で細かい切り替えはできるんですけど、それはあくまでコピーペーストなんかのレベルの話なんで、モードそのものは特にこの中には切り替えというのは登場しないんですね。非常に期待できるツールかなと思ってね。それにしても私もそんなにたくさんのアニメーションを見れるわけじゃないんですけど、この何年かで魔女物っていうアニメがあまりに増えすぎてませんか。そんだけヒットした作品が多かったからなんでしょうけど、
魔女ものっていうわけではなくて、別に魔法ものっていうジャンルは昔からあるので、すごい流行ってるかというと、僕はそこまでよりは思わないですけどね。
あ、そうです。先頃 TRA 株式会社様から発売が開始されましたスリーピオン2を実況をお借りして使わせていただいてます。ここではその使用感を少しお話ししたいと思います。音と光と香りの3要素により人間本来の活動、休息リズムを取り戻して眠る力を自ら呼び起こすことを目的に開発された製品です。2015年に初代モデルが発売になり、今回はボディが小さくなって持ち運びやすいものとなっています。円筒形の透明ケースの中にある ゆっくりと明滅するランプが特徴的で、透明ケースの内側には再生中の音楽の順番などを表すインジケーターが見えています。透明ケースを含めたボディにはさらに細い円筒形のスティックタイプのモバイルバッテリーが装着されていて、これは取り外して USB 機器につないでバッテリー単体でも使えます。枕元に置きスイッチを入れて睡眠モードで使えば、優しい音楽とアロマの香りで少しずつ睡眠に導かれます。実際使ってみて普段よりずっと早く眠りにつけましたし、眠気が起きた時に私がよく感じる足の感覚が軽くなってくるのを体験できました。瞑想や仮眠で使うと良いとされているマインドフルネスモードは、20分ほどで気持ちよく目が覚める状態に誘導してくれる機能です。私は腰の神経のせいで今でも就寝中に痛みが襲ってくることがあり、それで目が覚めてしまうことがあります。先日それの強いのがあって痛み止めを飲もうか迷ったのですが、スリーピオン2があることを思い出し、このモードで気持ちを落ち着くように努めましたところ、薬は飲まずに朝まで眠れました。もちろんこれは私個人の体験です。集中力を高めるコンセントレーションモード、 iPhone などから Bluetooth でつないで音を鳴らせるスピーカーモードもあって、就寝時間外にも便利に使える製品です。私の個人的趣味ですが、幼い頃深夜ラジオを聞きながらラジオのチューニングダイヤルのゲージがうっすらと光っているのを眺めていると眠りに落ちたように、スリピオン2のモードごとに違う色で優しく明滅するランプは非常に秀逸なアイデアだなと思いました。私がお借りしているのは黒いモデルでしたが、同じ性能の白いモデルもあって、お値段は税別 19,800 円です。製品のウェブサイトは当番組ブログにもリンクを貼っていますので、気になる方はアクセスしてみてください。スリーディンチューにあった記事です。トゥームレーダーザ・ダッガー・オブ・シアン、アンリアル4採用のトゥームレーダー2ファンメイドリメイク作品、デモが公開中という記事でした。完成度が高いファンメイドのゲーム動画ということで記事で紹介されてましたが、単なる動画じゃないですね。最初の一連のシーンをプレイできると、これがすごいなと思いまして
プレイできる動画ってどういう意味だよとか、
トゥームレーダーシリーズファンの方ならご存知かと思いますけど、2っていうのは最初ヘリコプターでバニーの頂上かみたいなところにララがやってきまして、で降ろしてもらって、そこからこう遺跡みたいなところを冒険しに行くという、その一番よく知られた冒頭のシーンなんです。そこを他のトゥームレーダーシリーズのリメイクなんかに合わせたようなリアルさで再現していまして、ここまでファンが作れるかと、もうこんなん打っても全然大丈夫なんちゃうんだ、いや関係のはあるから売れへんけどと思いながら、ね見てて思いました。デモは Windows PC オンリーということなんで、ちょっとこの辺は私は残念だったんですが、そういえば大江先生、9月でゲームといえば東京ゲームショーですが、
はい、ゲームショー今年も行きますよ、
はい、略して TGMS ですよね。
いや TGS です。
あ、ごめんなさい、TGS でしたっけ。あ、 TGMS やったらゲーム音楽ショーになるんですね、すみません。
今年は21日から24日まで、
はい、9月の21日、ね、木曜日からですね。ビジネスデーですよね、はい、木金は。
木金ビジネスです、はい、一般は23日と24日なんですけど、はい、23日で帰りますんで、うちの大学のブースに来てもらえれば23日だとある可能性は高いです、
はい。会場は毎年おなじみの幕張メッセですが、
そうそう、もう幕張メッセ全館全部使ってますからね、大変ですよ、もう本当に。
学校名言っても
大阪電気通信大学
です、はいはい、ですね、はい、会場リスナーの皆さんでね、会場行かれることあったらぜひブースも覗いてみられてはと思いますが、大江先生の携わっていらっしゃるブースのところはどういうゲーム出される
んですか。もちろん毎年なんですけど、はい、学生作品を中心に、はい、学生だけじゃなくて先生が多少手伝ったりとか、はい、したものもありますけど、全部よくできた作品を展示してますよ。
海外からもたくさんご覧になられますよね、これ。
あ、そうよ。今年は韓国パビリオンがあるぐらいですか。
いや、会場の中に。
はい。
ということは韓国のゲーム開発の会社さんとかも。
そうです。もうたくさんある、はい、あまりにもたくさん出るんでパビリオンにしちゃったとかですね。はい、中国とか台湾とかもいつも多少はある程度のボリュームを持ってくるんですけどね。
はい。
海外出展者も今年最高っぽいですね。イスラム圏のとこがいてて、
はいはい、
大丈夫だイスラム圏とか
出展ブース許可得られたんだったら別にそれは
もう、いやいや、そういう意味じゃなくて、イスラム教って偶像崇拝禁止やから。
ああ、そういうことですか。
いわゆるゲームって大丈夫だっていう、ゲームの種類にもよるとは思うわけじゃない
ですよね。 イスラム圏でも中近東だけじゃなくてインドネシアとか、ね、
中近東というお話です。あ、今言った、
はい、先生はでもゲームショーだけじゃないんですよね。9月は京麻布、
あのその前の週は京麻布で、はい、京都に行ってます。また
京麻布って多分略してて分かんない方もいるかもしれません、ね、
あの京都国際漫画アニメフェア
っていう、これは朝からたくさんの行列の人が並んでなかなか入れないことで有名なイベントになってしまってますね。
一応スタッフ証もらえるんで多分大丈
夫。いや、もちろん大先生早く入ってもらうのは困りますけど、会場来られる方ぜひ時間とか状況をネットで確認しながら行かれてはと思いました。9月はイベント目白押しという印象がありますが、アップルが発表イベントを行った9月よりも前に Google も、今年は Google IO ですからいろんなものを発表していましたが、 AR コアというものについてシンネットジャパンにこういう記事が出てました。 Google の新 AR 技術 AR コアは Apple AR キットに追いつけるかという記事で、先生、 Apple と Google では AR に取り組む目標は全然違うということでしょうか。
以前の Google の取り組みっていうのは特殊なカメラを使いましょうっていう、はい、感じだったんですよね。ところがそこにアップルが特殊なカメラが全然いらんやんって言って AR キットを出してきたら、はい、いきなりみんなそっちに飛びついたわけですよ。なんでかというと、はい、特殊なカメラがいるっていうことは特殊なハードがいるってことでしょ。
そうですね。
使える台数が全然違うじゃないですか、
はい、まあ、アップルの場合は iPhone ですぐできますみたいな、
どんな iPhone でも大丈夫ですになってるわけだから、はい、それに比べて Google Android のハードウェアで特殊なカメラがついてないと動きませんっていう単語っていうのでは、はい、やっぱり使える端末が限られて全然広まらなかったわけですよね、結局のところ、はい、だから追いついて出してきたわけですよ。言っちゃ悪いけどバレはバレですよね。
その AR キットの、
うん、別にそれはそれでいいと思うんですよ、最終的にどっちがいい方になるか分かんないけど、はい、
こういうのはライセンスの問題とか抵触しないんですか。
そ
の
コード、どんなライセンス
が、コードをそのままそれは使っちゃダメだと思います。
コードをそのまま使ってるわけ当たり前、
それはダメだと思いますけど、AR っていうものにパテントとかそういうのはないんですか。
AR に何にパテントを置くわけ。
空間に擬似的にものを置くパテントそんなの取れないですか。
いや、取れるかもしれないけど、ここはやり方違うねって言えばそれでいいわけでしょ。
違う技術でこれを実現してますと言って
だから同じことをするのに一つの方しかないわけじゃないので、はい、それさえできればいいわけだから、
記事の内容をずっと読んでいきますと、 Google が描くビジョンはこれまでに Apple が公式発表した内容よりも先行していると紹介してるんですね。 Apple がやろうとしていることよりももっと大掛かりなことができるということなんでしょうか。実験的なウェブブラウザーも Google は開発中だというふうに、ね、紹介していますが、
Google は人的パワーはいっぱいあるんでやる気であればそれはいろいろできるでしょうけど、はい、うん、ほんまに広まるかどうかはまた分かんないですよね。結局のところある程度のパワーがいるわけですよね。 AR だって
持ってるユーザー見込んで出していかないといけない
でしょうね。マシンパワーがそれなりにいるっていうことは、はい、まあやっぱりちょっと大変ですよね。全部の OS でサポートできないし、しかも知ってる通り Android は断片化が激しいんで、
はい、
搭載されてる OS がバラバラっていう意味で、
ああそういうことですか。すみません、結局アップデートを足並み揃わないことです。ユーザーごとに好きなアンドロイドのバージョンのままでいるということですよね。
どこのバージョンからサポートするのっていうことですよね、
はいはい、記事ではこの AR コアのプレビュー版が終了するまでに1億台のアンドロイド端末で動作することを目指すと言ってるが、それは大風呂敷でしょうというふうに、ね、紹介してますね。
そうでしょうね。
1億台って確かに巨大ですよね。動作
ね、まあ、もちろん1億台出てますけどね、はい、
その条件としては Android 7.0 ヌガー以降って言ってますから、
それはもうなんか
事実上今の最新版でしょ、はい、だってオレオまだ出てないから、
オレオの一つ前やからね、それはないでとか思うよね。
Google はなるべく特殊なものを使わないというふうに先ほど先生紹介されましたが、手放しているようではないようで、今度は VR でスマホということでギガジにはこういう記事が出てました。高性能高品質の VR をスマホで快適に体験できる Google のデイドリームビュー実機レビューという記事で、 Google はこれまで段ボールで作ったスマホをセットして VR を体験できるものをずっと広めてましたね、
はい、カードボードってやつですね、
はい、あれは無償というかデータだけ、
まあ、あれはまあデータだけ
ですよね、
ですね、
はい、で今回は本格的なスマホをセットして、他社さんでもいろんなゴーグルが今出てますけど、そんな感じで使うものです。
オフィシャルですからいい感じじゃないですか、ちゃんとコントローラーもついてるし、
写真がグレーで プエルト字でできてるような印象があるんですけど、
はい、そうだと思いますよ。
あ、そうですかね、これ、
うん、
柔らかいんですかね。ちゃんとレンズも綺麗にあのカバーのフィルム当たってて剥がしてから使えますなんて写真が記事にありました。なんでデイドリームビューなんでしょうね。白チュームですか。
白チュームが見れるぐらいすごいですっていうことでしょ
う。ということですね。記事ではそこには Google の最新携帯のピクセルを載せて実際使ってみるっていうのを紹介されてます。これでも VR っていつもそうなんですけど、動画とか静止画で見せられても体験してないとやっぱりその凄さって、ね、伝わらないんですよね。
まあ、その辺は ね、
どうしようもないなと思いつつも、はい、日本でも購入 OK になっていたので購入したという体験記事が、ね、書かれてるわけですね。お値段が
74.26 ドル
ですね。
10,000円ぐらいじゃん。プラス送料がかかるからもうちょっといくと思うんだけど、
はい、
あ、難しいよね今や。この手のゴーグルって下手したら1,000円台で手に入るからね。
このゴーグルはリモコンがついてきますね。
あ、そうです。まあ、リモコンも、まあ、いわゆる Bluetooth のリモコンで似たようなものがいっぱいあるわけで、
はいはい、
僕も安いカードボード的なやつ買ったんですけど、
はいはい、
ついてるゴムが僕の頭がでかすぎて全然役に立たなかったっていうそういうのもあるので、はい、本当にしっかりやりたい人はこういうのがいいのかもしれないですね。
頭にベルトがついてて支えれてるっていうのはやっぱり大事だったりするんですよね、はい、カードボード的なやつだと手で支えるじゃないですか、
はいはいはい、
あれだとやっぱり没入感は乏しいですよね。ちょっとだけ
私の提案なんです。この人はゴーグル持ってないので、ただゴーグル自体は私の経験は長いから言うんですけど、バンドは太めがいいんじゃないですか。
まあ、
太めで後頭部のところを真後ろに後ろ止めるんじゃなくてちょっと上ぐらい
うん、
にして頭に当たるところ真後ろの部分はちょっとさらに厚い何かを間入れるとかするとずれるのが少ないんちゃうかなって思うんです。いつか買ってみないと分かんない話ですねこれはね、はい、
買えばいいやん、だんだん高くなる。
買おうと思って違うもん今年買っちゃったんですよね。何やったっけこの夏まで買うつもりでいたんです。あ、これ買おうと思ってハードディスク買っちゃったんでそれで買わないんですよ、すいません。
さっきの VR なかなか凄さが話しても伝わらないっていう話、
そうそうそう、
関連してなんですけど、
はい、
YouTuber がこういう VR コンテンツを紹介するとか、はいはいはい、自分自身がゴーグルをつけていろいろやってるのに同期させてこの VR の見た目を普通に 2D 化した映像っていうんですかね、うん、それを
一緒にやってますね、
はい、
そういうふうに紹介してたりするのもありますね。
はい、
でこの間見てたらオフィス体験ができるみたいな感じで電話かかってきたら電話ピッと取ったりとか、
はい、
それから仕事したないなと思ったらキーボード放り付けたりとか
仕事したないなっていう
仕事せえ仕事
これ多分それ仕事するゲームなんですけどその YouTuber が面白がってこう、はい、キーボード放り付けたりしてるんやと思いますけど、はいはいはい、これ実際俺仕事してるし別にこの VR コンテンツはいいかなとそれを見た限りでは思ったんですけど、多分実際にやると何か面白さがあるのかもしれないですね。ちょっとそのコンテンツの名前を忘れちゃったのでそれが紹介できないのが申し訳ないですけど、
あの YouTube ちょっと最近動画いくつか上げることがあって BGM この間ちょっと探してやってたんです、はい、ある時気づいたんですよ、そのウクレレと拍手と口笛入れるとどんな動画でもアップルの CM になるなっていうのが発見できて、別にアップルこそバレするんじゃないんですけど、私みたいにアップルの CM いっぱい見すぎてるじゃないですか。なんかその音楽の要素が頭に、はい、耳に聞こえたらもう全部アップルの CM のように見えてしまうんですよ。
なんかアップルの CM 曲がそういうのばっかりでもないと思うんですけど、あの感じができた時に、いろんなメーカーがそれに似た、プロモーションビデオを作ったような気がしますね。
キックスターターなんかでのプロモーションビデオなんか見ても、ものすごく多いんですよね。さっき言った要素を入れた動画っていうのが。
あれはキックスターターのああいうビデオっていうのは絶対意識してるよ。そういうのは。
ですよね。それを避けて音楽を選んでいくと全然楽しいもんにならないんですよ。私のチョイスが悪いんですけど暗いもんとかちょっと激しいもんとかそんなばかりチョイスしてしまうんです。
もう開き直ってアップルループスの中からこう貼ってっていうのダメですかね。
あ、ごめんなさい、今アップルの社屋をイメージしたらそっちじゃないよね。 ガ
あ
ガじゃ音楽の方ね、はいはいはいはい、
音楽のループする方、
ああもうループスポッドキャスト10年もやってるとループスもうほとんど覚えましたよテレビ見ててもそうテレビとか映画見ててもあこれあループスってすぐ分かるんですよ、私
それは大した方や、
で最近何だっけ、あちょっと今ど忘れした、すっごい有名な映画のシーンでガレージバンドの曲使ってるのがあって、
意外とあるよね、そう聞いたことある
たまにも興ざめとか、この BGM 入れたらあかんてってすっごい思うんですけど
でもそれは山村さんがアップルループスを聞き込んでるから興ざめするんでしょうけど、
一般の
人たちは別に
そういう見る人のためにテロップをよく出すものとしては、ユーストリームなどの始まるライブ配信が多いですけども、ゲーム実況のサービスでこういう記事が IT メディアにありました。ゲーム実況、ツイッチ、日本オフィス設立、日本に本格参入という記事でした。現在はアマゾンの傘下になってますライブストリーミングプラットフォームのツイッチですが、9月から日本市場への本格参入をすると発表しているそうです。東京にも事務所を構えているそうですね。東京ゲームショウにもこちらは出展するという
ふうに。もう毎年やってますけど、はい、今年は過去最大規模の出展って言ってますよ。
まあやっぱり日本に事務所を置くとなるとそうなりますよね。まあまあまあそうですよね。プロゲーマーでツイッチグローバルアンバサダーの梅原大吾さん。この方なんか YouTube で名前見た覚えあるんですけど。
はい、僕も覚えがあるんで、
ね。いっぱいやってはる方ですよね、確かね。
名前でいっぺんググってみる。
アメリカでは本名の大吾の他いろいろ名前で呼ばれるとありますね。プロゲーマーというなかなかゲームファンには憧れのご職業の方などが登場するイベントになるそうですね。
プロゲーマーって大変ですよ。
どうなるんですか、プロゲーマーっていうのは自分でゲームを選べないんですか。
いくつかあるうちの得意なゲームを選ぶことは可能やと思うけど、はい、それでも自分でゲーム作ってこのゲームでっていうわけにはいかないでしょ。
あ、まあそうなんですけど、基本対戦でしょ。対戦
というか、まあ対戦ね、
成績比較にしろ、
はい、
やっぱり得て増えてあるじゃないですか。
いや、得て増えてあるから、もちろん自分の得意なゲームで戦えばいいんだけど、はい、それが e スポーツっていうかプロリーグがちゃんとあるかっていう問題もあるからね。
はいはいはい。昨年は1台しかなかった会場のライブストリーマーゾーンは7台まで拡大して人気配信者が配信をしますと記事で紹介されました。いや、ゲーム配信って確か Google も最近始めましたよね。 Google もか Facebook もゲーム配信を、はい、Facebook に至っては自身のライブ配信があんまうまいこといかんもんやから、なんかいろんな錯綜してるような感じがするんです、 Facebook
の、まあね、いろんなところで錯綜してるって言われてますよ ね、
すよね。サービスコロコロ変えすぎですよね、 Facebook 今のところ見てると。
まあでもね、やつらなんか一個当たればいいんで別にいいんですよ
そのサービスに乗っかろうとした人たちが、え、もうそれ終わっちゃうんですかみたいなことが出てるように私は思ったんで山村さん、松尾さん、そしてお休み中の大江先生、おはようございます。新潟のウォンバット959と言います。今月のテーマ、 Mac に予算をつぎ込んだ話です。以前は最低限の予算で買って、後からメモリー増設したり、 OS が上がったタイミングでハードディスクドライブを新調したり、よくやってましたね。でも今の Mac はメモリーの増設さえできず、最初からてんこ盛りで買わないといけないので、予算的にはそうそう買えないです。でちょっと話が変わりますが、大阪のメーカーのダイハツさんからタントスローパーの新型を9年ぶりに買い替えを行いました。ご存知ないかもしれませんが、タントをベースとした車椅子を乗せられる軽自動車です。常には4人乗りの軽ですが、後部座席がベンチシートになっていて、折りたたんで後ろから車椅子のまま乗せられるタイプです。その場合は3人乗りになります。今までは純正の CD チューナーに AUX 端子があり、ベルキンさんの Bluetooth 接続で iPhone を接続してポッドキャストや音楽を聴いていました。でも今回は純正の CD チューナーには AUX 端子がないので、奮発して一番安いナビ付きを選びました。これが大正解でした。 Bluetooth でペアリング接続するとハンズフリーで電話にも出られるし、家でポッドキャストを途中まで聞いて一時停止で車に乗り込むと1分ぐらいでペアリングして自動的に続きを再生してくれます。すごく便利になりました。長文失礼しました。バイクネタではなく車ネタになってしまいましたが、涼しい日が続いています。風に気をつけて配信続けてくださいね。ではでは。 PS、 山村さんと同じく腰を痛めてしまい、椎間板ヘルニアプラス座骨神経痛、年を感じています。お体無理なさらずお願いしますと、ウォンバット959さんからコメントいただきました。ウォンバットさん、またコメントいただきましてありがとうございます。ウォンバットさんはツイートでも私フォローしてくださってまして、よく書き込み私も拝見してるんですが、 犬のお散歩に楽しく出かけてらっしゃる様子を朝私も歯磨きながら読ませてもらう時があるんですが、歯磨きながら読むなよって話ですね。すいません、マックに予算をつぎ込んだ話をね、まあ、マックだけじゃなくてアップル製品ね、予算をつぎ込んだ話募集していますが、車を買い替えられたダイハツのタントスローパー、タントのシリーズはまあ今いろいろ売ってるのしてますけど、スローパーってどんなモデルか今ちょっと検索してるんですが、
福祉車両っていうことみたいですけどね、スロープが後ろに、はいはいはい、出せるようになって、そこから車椅子
乗せれるやつね、
そういうことだと思うんですよね、
はい、そうみたいですね。
うち実家にある車の1台がまさにこういうやつで、おばあちゃんが晩年車椅子に乗ってたので、それで出かけやすいようにっていうことで、その当時買ったやつを未だに親が乗ってますけどね。
新型を購入されたということで、ひょっとしたら前も同じ車種に乗ってらっしゃったんですかね、新型をってわざわざ書かれるっていうのをちょっと私そう思ったんですけど、
まあ、乗ってる車も、はい、もう10年以上前の車、中古なんですよね、はいはい、でけど一応 Bluetooth でつながるので、 iPhone の機能の最後に止めたところを駐車した場所として Apple マップに出る、
はい、
あれも一応動いてくれるんで、ちょっとしたことですけど便利ですね。
ウォンバットさん、あのツイートでもやり取りさせていただいた時、私と同じ去年椎間板ヘルニアだったので苦しんでおられるような、まあ、存じ上げてたんですが、先生特にそういう別に腰に限らず大してそのご病気ない様子で伺いますが、特にお変わりなく、
はい、
羨ましいですね。
それなりに気使ってますから、
はい、腰だけ何かで鍛えるってなかなかできないでしょ、腹筋の方で何とかするしかないでしょ、
まあ、いやだから僕毎日腹筋は絶対欠かさないです
よ。ああそうだそうだ、
そう出すとか言う
すいません、そう口がちょっと今うまいこと言いました。その松尾さんは特に腰の方は大丈夫ですか？大丈夫やからまあ普通にしてらっしゃると思うんですけど。
そうですね、はい、はい。
というわけで今週の TRA 株式会社様からご提供のバッテリー、チーロスリム 5300mAh ミントカラーのバッテリー、今週は当選の方お二人選びます。お一人目はお車買い替えられまして、ついてるカーナビが Bluetooth でペアリング接続できて非常に便利でしたというお話いただきました。ウォンバット959さんにお送りしたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、でもう一人の方、松尾さんからお願いします。
コンビニのポプラの話題から、四国の人には馴染みがあるであろう石槌という弁当屋さんの話が懐かしいなと思った中尾さんにしたいと思います。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということでこちらからまずちょっとご連絡差し上げますのでお待ちください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV の予算をつぎ込んだ話。アップグレードを行いメモリーなどにも予算を使った Mac が突然故障で悲しかったとか、アップルウォッチもそのバンドも欲しくなると買い出してしまい、ちょっとしたコレクションになっているとかのお話をお待ちしております。番組中でご紹介しましたコメントのうち、これはという内容を書かれた方をお一人、我々ワンボタンの声のメンバーで選びまして、同様の配信の中で TRA 株式会社様からご提供のバッテリーチーロスリム 5300mAh ミントブルーカラーの当選者として発表いたします。次回の配信は9月19日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。